本日与えられている聖書の箇所を読み出します。ローマ人への手紙16章21節から23節です。新約聖書324ページから325ページです。ローマ人への手紙16章21節から23節。私の同労者テモテ、 私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を引きした私ティルティモも主にあってあなた方にご挨拶を申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の会計係エスラストと兄弟クアルトもよろしくと言っています。以上の箇所から主にあってよろしくと題して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の午後にはクリスマスの案内を配布しますので、まあお天気であればいいなと思っていたんですけれども、本当に良いお天気で配りやすくなっていることを嬉しく思っています。この案内の配布もですね、何千枚と配るわけですが、その中で果たしてという思いになることもあるかもしれませんけれども、まあ、今はある教会で本当に役員やられたりして多くの働きをしているですね、一人の兄弟がいますけれども、まあ、彼が最初教会に来たきっかけというのは、教会でですね、周囲に配りましたその案内をですね、この受け取って、でもその受け取った時には仕事やいろんな忙しさもあって、こうその集会には集うことができなかったわけです。でも彼はその受け取った案内をですね、取っておいて、大切にノートに挟んでおいて、そしてですね、この何ヶ月もしてからですけども、この元旦の礼拝にですね、お子さんを連れて教会に来られて、それから、まあ、救いに導かれ、教会の中においても役員などをやったりする、そんな方がありました。伝道者の書の中に水の上にパンを投げようとあります。水の上にパンを投げてもですね、水を吸い込んで本当にぐちゃぐちゃになって消えてしまうわけですけれども、でも後の日にあなたはそれを見出すという言葉があります。まあ、確かに本当に後の日にそういった実を見ることができるということもあるんだなということを改めてその時も思いました。まあ、今日も多くの案内を配りますけれども、本当にそれが用いられるようにですね、祈りつつ配ってまいりたいと思います。今日はローマ書の16章に入ってるわけですけれども、16章に入ってからはさまざまな人々への、まあ、よろしくという挨拶が続きました。その挨拶も今日のところでいよいよ終わりとなります。その最後の挨拶を見ていくわけですが、ただこれまでは使徒パウロからローマの教会の誰ぞれによろしく伝えてくださいという言葉でした。でも今日のところは少し違って、今パウロと共にいる同労者、パウロと共にいる誰ぞれからローマ教会によろしくという挨拶になっていきます。まあ、そんなちょっとした違いもあるわけですけれども、見ていきたいと思います。まず最初の人はテモテです。16章の21節で私の同労者テモテと記されています。テモテという彼の名前は皆さんよくご存知のところであるかと思います。新約聖書でも何度も登場します。テモテへの手紙の受け取り人でもあるわけです。使徒の働きにも登場します。まあ、詳しくは彼については別の機会に見ることもあると思いますが、今日は今日のこのところにあるのを見ていきたいと思いますが、まあ、彼はルステラという町の出身者であり、そして伝道旅行をするパウロにより信仰に導かれました。その彼をパウロは同労者、自分の同労者と呼んでいます。確かにパウロは 彼を伝道の働きを共にするパウロの道路者として選んだわけです。それは使徒の働きの16章にも記されています。そして彼は今度は救いに導かれた後、パウロと共に伝道旅行をして、今もパウロと共にいて、福音宣教のためにパウロと共に労苦している、そのような人でした。聖書はこんなに記していますが、テモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるように、テモテは私と共に福音のために奉仕してきましたとあります。子供が父親に仕えるように、テモテはですね、信仰の子供として本当にパウロと共に福音のために奉仕してきたというわけです。若いテモテは信仰の父であるパウロを助けて、パウロと共に各地を伝道しました。このことは年を重ねていったパウロにとっても大いに本当に助けになったかと思います。そしてパウロは彼をですね、年が若いからと言って軽んじることはなく、彼を道路者として見て、そして彼にもちろん敬意を払っていました。教会においてもそうかと思います。教会には年配の方々も、あるいは若い人々も共に集って、そして教会を支えて宣教しています。その中で年齢や性別、さまざまな違いはあってもですね、キリストにある道路者として立てられています。そのことはいつも覚えるところです。福音獣教会の牧師の間でもそうです。福音獣教会も70年を超えるようになりましたから、牧師の間においてもパウロとテモテのように信仰の親子のような牧師たちもいます。ですがその関係においてはお互いは同労者として接し、そして協力もしています。そんな良き関係にあります。パウロにとってもこの若いテモテは本当に自分を支えてくれる、自分と共に労苦してくれる同労者であるということで感謝もしていました。そして次には、第二には、ここで同胞ルキオとヤソンとソシパテロと名前が出てまいります。21節で、私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っていますとあります。3人の名前が出てきます。これらの人々は同胞と呼ばれていますから、同じユダヤ人であり、ユダヤ人クリスチャンであったわけです。まずこのルキオという人ですけれども、これは彼についてはクレネ人、クレネの出身のクレネ人ルキオと呼ばれた人であるわけですね。彼はアンテオケにおいて生まれた教会、そしてパウロとバルナバを伝道に派遣したあのアンテオケ教会において重きを成している人でした。そしてアンテオケ教会には預言者や教師がたくさんいたとあります。使徒の働きの13章にあります。そしてルキオはその中の一人でした。聖書はこんなふうに記しています。アンテオキアには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエ、サウロ、パウロのことですが、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し、断食していると聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して、私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出したとあります。そのようなことからも、このルキオはパウロを送り出し、宣教のために送り出し、支援した人々の一員であったわけです。今風に言えば支援会のメンバーとも言えるかと思います。そのようなルキオという人でした。で、またもう一人はヤソンとあります。ヤソン。 もちろんあまり聞いたことないってなるかもしれませんが、ヤソンはパウロがテサロニケで伝道したときに信仰に導かれて、そして伝道者パウロを家に迎え入れて滞在させることをした人でした。伝道旅行中のパウロには滞在するところも必要でしたので、本当にその家を探す、滞在する家を探すところにおいて、このヤソンという人の家が宿として提供されたわけです。まあそれは良かったねとなるわけですが、ですがそれはヤソンの身に迫害を招くことになりました。すなわちパウロの宣教に反対する人々が暴徒となってですね、そしてヤソンたちはパウロをこうかくまったということで迫害され、そしてその中にあってもでもヤソンたちはパウロたちをですね無事に、まあ、逃れさせることをしたわけです。でもそうなると暴徒たちはヤソンの家を襲ってですね、ヤソンたちを捕らえたとあります。これは使徒の17章にもあります。彼はこのようにパウロの宣教を助けたゆえにまた迫害をも受けました。でも信仰に立ってパウロの宣教を支え続けた人でした。困難の中でも助ける、このような人々によってパウロの宣教は支えられたということでした。これは今日の宣教においても同じであり、困難の形は違うわけですけれども、でそのような人々によって働きが進められているということでした。そしてさらに27節ではルキオとヤソンとソシパテロとあります。ソシパテロ、彼もまたパウロの宣教を助ける道路者でもあったわけです。そしてパウロと共に宣教の働きやさまざまな働きを共にした人でした。マケドニアの教会からこの危機の中にあったエルサレムの教会に献金を送ることになったわけですが、その献金をですねパウロと共に携えてエルサレムに行く働きをこのソシパテロという人はしました。これも使徒の20章に記されています。そのようにですねパウロを助けてその献金をエルサレムに届けるというその大きな働きも共にした人でした。まあこうしてみますと、パウロの伝道旅行は決して一人ではなくて、共にいて支えてくれる多くの人々がいたということがわかります。そのような人々がいたからこそ、宣教も進んでいって、今日の教会があるということでした。そんなルキオとヤソンとソシパテロ、あまり聞いたことがないかもしれませんが、使徒の働きを読むと出てくる人々でした。そして第3には、筆記者テルティオとあります。筆記者テルティオ。22節に、この手紙を筆記した私のテルティオも主にあって、あなた方にご挨拶を申し上げます。とあります。このところから知るのは、パウロが書く手紙、それはですね、代筆する人がいたということでした。すなわちこのテルティオがローマ書の代筆者ということになるわけです。もちろん代筆といってもですね、それは手紙の口述筆記のようなものであり、パウロが語ることを文字に記すという代筆でした。ですから、このテルティオが勝手なことを書いたわけではなくて、パウロ、使徒パウロが神から示されたことを語り、それを記したわけです。ですから、パウロが語ることを記していました。まあ、こうなると、なんだか偉そうで、鼻持ちならないと見られるかもしれませんが、そのようなことは決してないわけですね。口述筆記というのは昔からありましたし、特別なことではありませんでした。で、しかも実はパウロの場合は、パウロは目の病を抱えていたとされています。ですから、その目の不自由さゆえに、代筆を用いることも多くあったわけです。 ガラテヤ書においてはこのように記されています。ご覧なさい、こんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いていますとあります。何をわざわざ大きな字で、しかも自分の手でと書くのかとなりますけれども、このガラテヤ書を書くときもやはり目の病もあり書きにくい、そんなこともあったわけですが、でもガラテヤには特別な思いもあり、不自由な目でありながらも、そして大きな字になってしまうけれども、この手紙の一部をパウロは書いたわけですね。まあこのような事情もあり、パウロは代筆者を必要としていました。その働きをこのアルティオという人がしたわけですね。パルテルティオ、まさにパウロの手足となって使えていた人でした。そして今もパウロと共に行動していたわけです。そしてこのローマ書を代筆しているわけですけれども、まあ、そしてこのところにおいてはそのテルティオ自身からよろしくということでした。テルティオはそういう面では書くことに優れた人でした。そしてその賜物が豊かに用いられた人でした。教会もそうだと思います。皆さんお一人一人の賜物は皆さん違います。話すことに優れた人もいれば、このテルティオのように書くことにおいて優れた人もいる。神は神の働きのためにそれぞれの皆さんそれぞれの賜物を用いて、そして御業を成してくださるということでした。本当に感謝のことです。自分などとはいうことはないのであって、むしろ自分は神にどのようにして用いられるのかなと尋ねたいところでもあります。そして4番目にはガイオという人が出てきます。23節にあります。私と教会全体の家主であるガイオとあります。このガイオは正式の名前はガイオテテオユスト、ガイオテテとユストという名前でした。で、彼は使徒の働きの18章に登場するテテオユストと、まあ、同じであるわけですね。ガイオテテオユスト、それが彼の名前でした。じゃあこのガイオという人はどういう人なのかなとなるわけですが、このローマ書では私と教会全体の家主であるガイオとあります。彼はパウロのコリントの町での伝道で最初に導かれた人でした。そしてパウロが洗礼を授けました。聖書でも私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオにバプテスマを授けましたとあります。そしてクリスチャンとなったガイオは自分の家にパウロを滞在させてその働きを続けさせました。さらには建物のなかったコリントの町ではガイオの家が集会所、教会として用いられたわけです。これはこれまでもあった家の教会のような形でした。ですからこのところで私と教会全体の家主であるガイオと言われています。まあ、こうしてコリントの町の伝道は進められました。教会の進展にはこのような人々の献身的な働きがあったということでした。そんなガイオという人です。ガイオ、そしてさらに次には、5つ目にはエラストとクワドルという名前が出てまいります。23節で、死の会計係、エラストと兄弟クワドルもよろしくと言っていますとあります。まあ、この二人も今パウロと共にいるわけですが、彼らからもあなた方によろしくと言っていますよというわけです。エラスト、まあ、この人はこれを見るとパウロが当時滞在していたコリントの町の会計係をしていたということがわかります。死の会計係ですから、 まあ今で言えば公務員のようなものでした。そしてその意味では会計にも明るく、そしてその賜物も用いられました。まあしかも公務員ということで人々からの信頼もありました。20世紀に入ってからですが、1929年にコリントの町で発見された文書に彼の名前が死の会議係として載っていたとあります。まあ、そのような死の会計係をしていた公務員のエラストも共にいて助けていました。そしてまたクアドルとあります。これはクアドルとエラストは兄弟とされています。このクアドルの方の仕事はもちろん記されていないのでわかりませんが、兄弟でクリスチャンとなり、兄弟で神に仕えていたということでした。まあどちらが先に導かれたのかわかりませんが、家族伝道もなされていたと思います。兄弟が共に導かれてきたということでした。まあこのように16章に入ってから、パウロはですね、パウロからローマ教会にいる人々への様々な挨拶が記されていました。そして次には今、パウロと共にいるパウロの同労者、およびコリント教会のクリスチャンたちからの挨拶をローマ教会に送ります。挨拶のところにおいて、名前を記された一人一人に、それぞれの人生があり、信仰の歩みがある、証があることを思います。まあ皆さんお一人一人においてもそうだと思います。その意味では、この16章などにおいては、ただの名前の羅列ではないということを知らされます。その名前の一人一人の信仰の歩みを思い起こさせるものであり、その働きがどんなものであったのか、どれほど教会において支えてきたのか、そんなことも思い起こさせられるものです。昇天者の記念礼拝ともありますが、私たちでもすでに召された方々の名前をその礼拝等においても目にします。まあそういったお名前からですね、その一人一人の人生やあるいは信仰を思い起こさせられ、教会において仕えてこられた、そのような方々の歩みも思い出されます。ただの名前ではないということもされます。そして確かに教会においては、この世的には有名でなくても、名もない者の集まりであるかもしれない。でもそのような人々の祈りと、労苦によって宣教がなされ、教会が形作られてきた。そのことを知らされます。そしてこれからの教会の歴史においても、私たちもそのようなものとして歩み、また名前が記されるかと思います。そしてこのところに記された人々も、そして私たちも、この世的には忘れ去られるかもしれません。でも、神の目には、ちゃんと覚えられており、やがて私たちが天に帰った時には、神がですね、よくやった良い忠実なしもべ、そのような言葉をかけてくださることかと思います。こうして16章には、信仰と愛にあふれた、そして礼儀正しい、心のこもった様々な挨拶が記されています。主にあってよろしくとあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書には様々な人の名前が記されていることを知りました。でもその一人一人の歩み、信仰の歩みもあり、そのような人々によって、教会の働きが進められ、全世界に福音が伝えられ、教会が建てられ、今の私たちがあることも言います。私たちもまた、どうぞ今の時代、今建てられたところにあって、主に仕え、主の技に、またこれからも励むものとして導いてください。私たちのそれぞれ一人一人の歩みが、その働きが神の目に覚えられており、やがて私たちが天に帰ったとき、あなたから本当によくやった、良い忠実なしもべと、そのような言葉をいただくことのできる恵みを感謝いたします。寒さも厳しくなってまいりますが、これからの歩みを御手に委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。